舞鶴赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太と
藤本香織です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて6月も最後の、赤レンガラジオということになりまして、ということは、はい、もう1年半分がこれで終わりということになりますので、本当にね早いものだなと思いますけれどもね。今年はなんかね天気の方もちょっといつもと違ってね、梅雨入りがすごく遅かったりとか、
そうです ね
なんかちょっと変な感じもね、また夏は一体どうなるのかなとかね、いろいろありますけれども、
ね、ちょっと梅雨明けが遅くなるような予報も出てましたね。
そうですよね。としてちょっとこの番組ね、収録番組ということで、はい、放送されている頃に梅雨明けをしている可能性もありますので申し訳ありませんけど、
はい、失礼いたしました
、ということでですね、今日もいろいろな舞鶴のイベント、先週に引き続き舞鶴支店とか、そして、今ねこの旬の、紫陽花祭りの話題なんかもお届けをしていきたいと思います。
はい、
それではまず1曲なんですけれども、今注目のね、細川たかしさんの弟子森好美さん、北海道出身ですけれども、
はい、
今年発売になりました、花は苦労の風に咲くという曲、新曲があるんですけれども、こちらの、新しいカップリングを新しく収録したラベンダー版というのが先日、発売になりまして、そのカップリング曲というのが名曲時の流れに身を任せなんですね。あのテレサテンさんの名曲なんですが、はい、またちょっとこの若い歌声で、新鮮な感じでお聴きいただけるのではないかと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて、まずね最初にご紹介するイベントなんですが、
はい、
先週からご紹介しております赤レンガ公募美術展舞鶴支店2019ですね、展示が始まっておりまして、今週末までと、いうことになります。はい、洋画の部、日本画の部、そして書道ですね、書道の部、書の部、写真の部、工芸美術の部が行われていまして、それぞれ洋画の部、日本画の部は赤レンガ2号棟、書の部、写真の部、工芸美術の部は赤レンガ5号棟で、開催されています。今回はねこの5つの分野合計324点の応募があったということですし、もうさらに、ね、若い世代の、ね、22歳以下 U22 の応募は70点あったということなんですけれどもね、
すごい、そういう芸術に親しんでいらっしゃる方、その中でもこうやって応募しようと思われる方がこれだけいらっしゃるっていう、
そうですね、
ことですよね。舞鶴在住で在勤の方だけでしたもんね。
そうですね、はい、舞鶴に、ね、本当にたくさんの方が、ね、いらっしゃるということ でその中から、審査の結果選ばれた入賞入選作品が会場に展示されていると。
じゃあよりすぐりのものが見られるってことですね。
そうですね。でそしてね今藤本さんもおっしゃったように、同じこの舞鶴の方が一体どんな、絵を描いたり、書道を描いたり、写真を撮ったり、ね、されているのかということをぜひぜひ見ていただいて、まあね、新たなこう刺激になったりとかすることもあるかもしれませんよね。で今回その最終日になります30日日曜日の、午後2時から高評会というのが行われまして、こちら2号棟5号棟の、各会場で審査員の方が、展示作品についての公表をされると いうことですのでね、うん、まあ、おそらくどういう観点、どういう評価があってこの作品が選ばれたのかと いったポイントが聞けるんじゃないかと思いますのでね、はい、まあね、舞鶴でもこんなにたくさんの方が洋画や日本画、そして書、写真、工芸美術親しんでいらっしゃるということですね。ね、
どんな作品があるんでしょうね。舞鶴の風景とかそういうのもあるんですかね。
ね、そしてこのね、22歳以下の皆さんがたくさん参加されているというのも本当に若い力といいますかね、
楽しみですよ ね
嬉しいですよね、はい、ぜひまた、ね、これをきっかけに私も始めてみようとか、
お、
ね、そういう方もひょっとしたら、
あ、確かに、
ね、いらっしゃるかもしれませんのでね、ご自分が応募されたとか、そういう方はもちろんですけれども、ちょっとねこういうことを今始めてみようかとか思っている方もぜひ見ていただいたらいいんじゃないかと思いますね。まだ今はね、夏、これから夏ですけれども、またそれが終わりますと今度ね芸術の秋が入っていきますし、今こうねこう趣味を探してみるというそんな機会にもなるかもしれませんよね。
高橋さん、どれが気になります？
そうですね、私は写真ですかね。
あ、私もそう、でもやっぱり写真もだけど、その描かれた作品っていうのはその方の感性も入ったりするので、その舞鶴の名所とか、なんか見てみたいですよね。
そうですよね、また見たままじゃなくてこうね、
そう、
その人独特のこう感性で描かれている絵というのもまた面白いかもしれませんよね。書道というのもね最近結構ね、書道パフォーマンスが行われたりとか、ブームになっているところもありますしね。
そうですね、私も昔はその書道って言ったらもう型にはまった書道っていうイメージがあったんですけど、
結構今それこそね高校生の皆さんとか、音楽に乗せて書道を書いたりとかね。
ねえ、
あ、そう、ちょうど
今ねスタジオの
外に見える市民プラザのところにもね、海の京都というのがね、令和元年の東高の書道部の皆さんの作品がかかっていますけれどもね、
味わい深いですよね、書もね。
そうですよね、なかなか今こう逆にパソコンとかの時代だからこそ手書きの文字っていうのは、今ちょうどここに令和元年というね、書がかかっています。あのねこの令和という言語が決まった時に、令和の令をどう書くのかっていうのがちょっとね、実は少し議論が、ありまして、実はこの字は手書きの文字とパソコンの活字が形が違うんですよね。
へえ、
パソコンの活字の方がちょっと画数が多いと言いますかね、手書きだと普通はね、人という字を書いて下にカタカナのマみたいな形で書くんですけれども ね、パソコンだともう少しこう角張った形になるということで、どっちでが正しいのかというような話になったんですが、実はどちらも正しいということで、本当はまあ手書きの場合はねカタカナのマの形でいいということなんですが、もしくは書き込まかしこまってこうパソコンと同じような形で書かれる方も結構いらっしゃるようですけれども、どちらでも可能だということだそうですけれどもね。
そうだったんだ。
さあ、赤レンガ工房美術展舞鶴支店2019、お問い合わせは舞鶴市文化振興課、電話0773-66-1019 0773-66-1019 までお願いいたします。さあ、続いてですけれども、こちら簡単なご紹介になるんですけれども、次ですね、7月に入りまして、海の京都ギャラリーというイベントが1ヶ月間赤レンガパークで予定されています。7月1日日曜日から31日水曜日まで、舞鶴知恵蔵、企画展示室の方で、こちらも入場無料、朝9時から夕方5時まで、海の京都、このエリアのいろいろな写真などの展示が行われるのではないかと思います。現時点で詳細がまだ、発表されていませんので、また詳しいこと、赤レンガパークのホームページなどご覧いただければと思います。
ね、内容がわからないだけに、
そうですね、
なんか想像が膨らみますね、いろいろ ね。
で、7月と言いますと、聞くところによりますと、またカンコレのイベントなんかも、7月14日 4日に、
はい、
予定をされているということで、たくさんの方がまた舞鶴にお越しになりますので、その時にもね、このちょうど期間中になってますので、海の京都ギャラリーの方もぜひ一緒に、ご覧いただければいいんじゃないかなと。
本当ですね、
そう、このカンコレというのはね、
はい、
本当に最近この舞鶴にすごい集客力があるイベントになってきてまして
本当本当、
もうすでに7月13日の、はい、要は前日ですね、前日の夜、はい、舞鶴市内の宿泊施設はもうほとんど満席に、満室になっていると。
すごい満席
ということで満室になっているというね。ですのでね、本当にこれは今すごいイベントになってきてるなと思いますが、
すごいな、
はい、まあ、その期間にもちょうど開催されています7月1日から31日、海の京都ギャラリーですね、9時から夕方5時まで入場無料、舞鶴知恵蔵の企画展示室で開催されますので、ぜひこちらも、ご覧いただければと思います。
はい、
ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。夏川りみさんの歌で、はい、心の瞳という曲なんですけれどもね、実はこの心の瞳、もともとは坂本九さんの曲なんですね。1985年、ちょうどこれ私が生まれた年なんですが、発表されたと曲なんですが、
はい、
まあ、ピンと来られる方もいらっしゃるかもしれません。飛行機事故が起こってしまったその年に、
はい、
発表されて、結果的に遺作となってしまった、作品なんですけれども、こちらも、ね、最近になって坂本九さんとしてはそれほど、ね、有名な曲ではなかったんですけれども、合唱曲としても結構親しまれていまして、
はい、
でいろんな方が今カバーを、されている曲でもあります。とってもこう優しいメロディーと、もう本当に素晴らしい歌詞、注目してお聴きいただければと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、冒頭にも、ね、少し申し上げましたように、この6月から7月といえば、
はい、
舞鶴はもうね、舞鶴自然文化園のあじさい祭り、
いや
こちらがね、本当に、たくさんの方にお越しいただけるイベントになってきております。7月11日木曜日まで開催されておりまして、
はい、
一目10万本のアジサイが楽しめるというね、いろいろな期間中イベントも開催されておりまして、
はい、
先週なんか点灯市も開かれていたんですけれども、今度7月6日土曜日にはアジサイミニコンサート、アカペラとか大正ごとのね、コンサートが行われたりとか、あるいは7月6日7日はアジサイの挿し木体験、
なるほど、
はい、こちらも行われるということですね。そして今週末は、絵手紙コンテストの結果発表が、行われるということですね。アジサイを題材とした絵手紙を募集して、投票期間終わっているんですけれども、その、
はい、
結果発表がこの週末29日から、行われるということですね。
すごい、どんなのが寄せられたんでしょうね。もうこの自然文化園ってもう場所がいいですよね。まず
そうなんですよね、どんどんとね、この山道を登っていって、
そうそうそう、
その頂上付近にあるのがこの舞鶴自然文化園なんですけれどもね、
景色も最高ですし、空気が何といっても美味しくないですか。
そうですよね、やっぱりね、高い山の上というのもありますし、でこの紫陽花ね、一目10万本のアジサイと一緒に海を見ることができると、
はい、そうそうそうそう、
これがこのね、また舞鶴のアジサイ祭りの、まあ、魅力、というところかと思うんですけれども ね、
ね、結構歩いていった先にこう広がって海と、クレインブリッジがこう見えてくるんですよね。
そうなんですよね。私もね、初めて行った時は、
はい、
まあまあそんなに期待せずに実はね、行ってみて、 まあでも行ってびっくりしましたね。こんなにすごいことになってるとかと。
あ、景色に、ね、紫陽花に、
紫陽花もすごいですしね、
はい、
そしてまた来園者の方の多さにも本当に、びっくりしまして、あのほとんどがおそらく舞鶴市外の、舞鶴市以外の方がね、あのたくさん観光バスなんかで来られていまして、ぜひぜひ舞鶴の方も、いやそんな大したことないだろうなんて思わずにですね、
本当ね、
ぜひ行ったことない方、一度はこれは見る価値、あると思いますのでね、
はい、ちょうど今ね、見頃ですもんね。
そうですね、
うん、
期間は7月11日木曜日まで、朝9時から夕方5時まで、最終入園は午後4時30分です。入園料大人500円子ども250円ということですね。こちらですね、少しね、あの舞鶴市の中心部からは離れておりまして、土曜日日曜日には、バス路線バスも少しね増発をされていますので、
はい、
こちらもご利用いただいてお越しいただければと思います、
うん、ぜひ、
はい、舞鶴市外からねお越しの方は、あの引き上げ記念館なんかとね、実はこちら同じ方向にありますので、引き上げ記念館行かれた時、ぜひ、この足を伸ばして自然文化園、また、逆ですね、自然文化園に来られた方、ぜひお帰りには引き上げ記念館に寄っていただく、
ぜひぜひ
というのもいいかなと思います。
スペシャルコース、
そうですね、はい、さあお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になりました、今週はね、先週に引き続き舞鶴支店の話題、そして海の京都ギャラリー、また紫陽花祭りについてお伝えしてまいりました、また来週、今週末からですね、
はい、
あのコスタネオロマンチカ、豪華客船、こちらの方がほぼ5日ごとにこの舞鶴港にまた入ってくる、6月30日からですね、入ってまいりますし、そしてまたあの大きなカンタムオブザシーズも、今週末入ったばかりですが、また次は7月22日にも入ってくる予定となっております。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香里でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。